お茶の水、キリストの教会、礼拝説教。10月4日、第一主日。To do から To be へ。全く信仰とは何か。To do から To be へ。全く信仰とは何か。はじめに聖書の言葉をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書第19章16節から22節。新約聖書マタイの福音書第19章16節から22節までをお読みいたします。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。改めまして、皆さんおはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがお過ごしでしたでしょうか。暦の上では早くも10月になり、あたかも暦に合わせるかのごとくに朝晩はだいぶ涼しくなり、いろいろなところに秋の気配を感じるようになりました。しかしそんな季節の移ろいとは裏腹に、新型コロナウイルスの問題には大きな変化、進展は見られません。一刻も早くこのコロナ問題にも収束がもたらされますよう、引き続き主に祈ってまいりたいと思います。ところでごく最近、私にとってはそれなりに大きな発見がございました。電動車ニュースオーメールの聖書クイズの出題を考えておりました際に、アブラハムには一体何人の子供がいたかを思い巡らしておりました。おそらく多くの方はイサク、そして女奴隷ハガルとの間にイシュマエルがいたことはご承知のことと思います。ただその後アブラハムは妻サラの死後、ケトラという女性と再婚し、その間に6人の子が与えられていることが創世記第25章の冒頭に記されております。このことを問題にしようと思いついた時に、ふと私の頭に鳴り響いた子供賛美歌があるのであります。アブラハムには7人の子、一人はのっぽで、あとはちび、みんな仲良く暮らしてる、さあ踊りましょう。あ、そうか。実はこのアブラハムには7人の子の子供賛美歌はまさに私の子供の頃からの謎で、アブラハムの子供はどんなに多く見積もってもイサクとイシュマエルの2人ではないか。このアブラハムには7人の子の子供賛美歌はまさに私にとっては謎だったんですね。おそらくこれはアブラハム・リンカーンのようなアブラハムという名前をいただいたどこかの子沢山のアブラハムさんについての歌なのではないか、そのように納得しておりました。それがこの度晴れて約50年ぶりにアブラハムの7人の子供が判明したのであります。私は つい完璧だ、パーフェクトだと思いました。家内にこの話をしましたら、絶対後で説教で言うでしょうと言われました。まさに今その話をしております。とところが、よく考えてみてください。アブラハムの子はサラとの間のイサク、そして女奴隷ハガルとの間のイシュマエル、そして再婚したケトラとの間に6人の子となりますと、1プラス1プラス6で7人ではなく8人になってしまうのであります。私の反省狂いの発見、そのパーフェクトなひらめきはもろくも崩れ始めました。しかし私は諦めませんでした。こんな仮説を立ててみたのです。ちょっと待ってよ、イシュマエルは正確には妻サラの女奴隷ハガルとの間の子であって、サラやケトラという正式な妻との間の子ではなく、いわゆる婚外子ではないか。だとするとイシュマエルは外すべきだ、外すべきだというのも外した計算をしたんではないか、そのように考えました。そうしますと 8-1 で7人になるのであります。私は再び、あ、これでかと思いました。ちなみに先ほどの歌詞にありましたように、一人はのっぽで、あとはチビというのは、おそらく早くに生まれているイサクはのっぽで、あとのケトラの子供たちは後から生まれてますから、チビちゃんということになるのかもしれません。私は再びパーフェクト感に酔いしれた次第です。ところが、そんな話をある方にしたところ、さらなる事実が判明いたしました。なんとこのアブラハムには7人の子の子供賛美歌はもともと英語のもので、その英語の歌詞にはこう歌われているのです。 The father Abraham had many sons. 父なるアブラハムには大勢の子。そう、なんとアブラハムの子供は多いものの、その数自体は具体的に歌われてはいなかったのであります。しかもその後の歌詞に日本語にすればこんな内容の文言が歌われていました。あなたも私もそうなのよ、つまりあなたも私もアブラハムの子なのよという歌詞であります。つまりこのアブラハムの子というのは、まさに信仰の父としてのアブラハムの子である、私たち信仰者すべてを言っている可能性が出てきたわけです。おそらく日本語に訳す際に、大勢の子、many sons よりも象徴的に大勢を表す7人の子と歌った可能性が高いんですね。あのカラスなぜ泣くので有名な7つの子という童謡のようにではあります。こうして誠に残念ながら、私の半世紀ぶりの大発見、完璧パーフェクトと思われたひらめきはもろくも崩れ、不完全燃焼に終わった次第であります。物事はパーフェクトにはいかないものなのではないでしょうか。さて、前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、早速本日の聖書箇所を見てまいりたいと思います。本日の御言葉、マタイの福音書第19章16節から22節には、いわゆる富める青年、裕福な青年の話が記されております。この話は3つの教官福音書すべてに記されておりますので、それらを総合して見てみますと、この青年の全貌が見えてくるのであります。どうやらこの箇所の主人公は青年であり、若くして財を成し、地位も名誉もあり、宗教的にもエリートと言っていい、まさに非の打ち所がないようなパーフェクトな若者ではなかったかと推測いたします。イエス様もあなたが完全になりたいのならと言ってますので、おそらくこの人は完全を目指していたんじゃないでしょうか。そんな彼がですね、主イエスの元にやってきて質問します。19節をご覧ください。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。ある意味、質問の背後に完璧な青年、パーフェクトを求める彼のさらに永遠の命というパーフェクトを求めようとする、どこまでもパーフェクトな姿勢が 見て取れるのではないでしょうか。と同時に、この質問はまた当時のユダヤ人の救済観、当時のユダヤ人の救済観を代表しているようにも思います。永遠の命、すなわち救いというものは、業績に対する対価、良い技への報酬として与えられると信じられていたと思われます。まあ、言葉を変えれば、技による救い、いわゆる行為義人であります。しかしながら、私たちが知っている福音は決してそうではありません。むしろ救いは恵みであり、行為義人ではなく信仰義人なのではないでしょうか。だからこそ良き知らせ、ゴスペル、福音なのであります。ところで、主イエスとこの青年のやり取りの最中、青年自らが賭けという言葉を使っているのがわかります。主イエスの戒めは守っているかとの問いに、それらは皆守っていると答えた後に、青年はこう付け加えています。20節後半をご覧ください。20節後半、何がまだ欠けているのでしょうか。何がまだ欠けているのでしょうか。パーフェクトを求める青年にとりまして、欠けは不必要なものであり、それ以上に決してあってはならないものであったに違いありません。まさに聖書の世界の欠け問題であります。しかしながら、人間に本当に欠けや弱さ、不十分さ、未熟さは不必要なのでしょうか。そんなことはないと思います。時にそんな私たちの欠けから、その隙間から、私たちは神様の必要を見ることができるのではないでしょうか。そんな欠けから始まる何かがあるのではないでしょうか。ところで、あの大伝道者パウロは、肉体的、健康的には決して完全、完璧、パーフェクトではありませんでした。その肉体に一つのトゲ、すなわち何らかの病気を持っていたことがわかります。そんなトゲを取り去っていただくべく、パウロは3度も、つまり何度も主に祈った後に、その祈りへの答えとして主からこう言われているのであります。コリントビテの手紙第2、12章の9節ご覧ください。コリントビテの手紙第2、12章の9節、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。つまり、主の道からは、私たちの弱さのうちに、欠けの中に、隙間の間にこそ完全に現れるということなのではないでしょうか。故にパウロはこう言うのであります。続く10節、私が弱い時にこそ私は強い。10節、私が弱い時にこそ私は強い。そう、すなわち私たちの弱さに働く神の力強さ、私たちの不完全さに如実に現れる神の完全さがあるということです。ある少年が2つの器、バケツのようなものをかけた棒を担いで川で水を汲み、それを自宅に運ぶということを繰り返していました。ただそのバケツ、器には欠けがあり、その器の欠けた部分から水が流れ落ちてしまったために、少年が家に着いた時には水は半分も残っていなかったそうです。それゆえに少年は何度も何度も川と自宅を往復しなければなりませんでした。毎日、ある意味、欠けの生み出した無駄もいいところです。ところが、そんな欠けは必ずしも無駄だけではなく、なんと恵みももたらしていたっていうんですね。その欠けた器から落ちた水によって、その道の両脇に素晴らしい花が咲き、花道ができたというのです。私たちはその自らの弱さ、不完全さ、欠け、隙間の間にこそ頼るべき神の力強さ、完全さを見ることができるのではないでしょうか。そんな欠け、不完全さに私たちの想像を超えて、神様は力強く働いてくださる。私たちの欠け、不完全さに私たちの想像を超えて、神様は力強く働いてくださる。だからこそ、その欠け、その不完全さに気づかせるべく、主イエス・キリストはある意味パーフェクトなあの青年に、彼の絶対できないような 無理難題をあえて問いかけているのではないでしょうか。21節をご覧ください。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そんな主の問いかけに、古代の勝ち組と言ってもいいこの青年は、主イエスのもとを悲しそうに去っていったと書かれています。青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。しかしながら、もしかしたらそれが主イエスの狙いだったのかもしれません。主イエスはこの若者に、自分にもできないことがある、不完全なところがあるということに気づいてほしかった。願わくばこの後自分の弱さを理解して、彼が主のもとに戻ってくることを期待されていたのではないでしょうか。できない部分を謙虚に認めて、そこは主に任せる、そんなことをイエス様はこの青年にしてほしかったのではないでしょうか。神のみぞ知るですが、もしかしたら、いやもしかしたら、この青年の悲しみの撤退が新たなる出発になった可能性も大いにあるのではないでしょうか。私はそのように希望的観測を持っております。ここで一つまとめておきたいことは、信仰的な意味での完全な人とは、何でも自分でできてしまうパーフェクトな人のことではなく、むしろ謙虚に自分の欠けに気づき、そんな弱さをわきまえた上で、主にこそそんな弱い自分、その弱い部分を明け渡すことのできる人のことではないでしょうか。信仰的な意味での完全な人とは、何でも自分でできてしまうパーフェクトな人のことではなく、むしろ謙虚に自分の欠けに気づき、そんな弱さをわきまえた上で、主にこそそんな弱い自分、その弱い部分を明け渡すことのできる人なのだと思います。このことは、牧会心理学者の丸谷晋也先生の自立の定義にも通じるのではないでしょうか。真の自立とは、すべてを自分一人でできることではなく、むしろできる部分は自分でしっかりやり、できない部分はしっかりと見極めて、適宜他者に、そして神に任せることができることである。繰り返しになりますが、完全な信仰、全く信仰とは、決して信仰を発揮して何でも完璧にこなすことができることではなく、むしろ自分の不完全さ、弱さをしっかりと認識し、それゆえにこそ唯一の完全なお方に頼る、明け渡すことができることを言うのであります。さて、本日の説教題を To do から To be へとさせていただきました。とどから飛べへではありませんので、ご注意ください。 To do とはすること、 To be とはあることです。私たち人間はとかく消極的、受動的にあることよりも、肯定的、能動的にすることを良しとする傾向があるのではないでしょうか。その傾向はある意味、キリスト教の世界、教会にも入ってきているとさえ言えるかもしれません。愛されていることを知るよりも、愛することを進めるのであります。しかしながら、本来のキリスト教、福音は、愛されているから愛するへ、受ける愛から与える愛へなのではないでしょうか。与えなくては、失礼しました、受けなくては与えることができないのであります。同じような意味で、やはり私たち人間は神の前にまず to be、 あることが重要なのであり、それによってやがて神様に満たされて to do、 すなわちすることに出ていくことができるのではないでしょうか。主イエスのもとを訪れた富める青年、裕福な青年は、ある意味霊的にこの枯渇していたにもかかわらず、 to do、 すなわちすることに終始しようとしたのではないかと思います。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことを to do したら良いのでしょうか。この青年の言葉にはその姿勢が見え隠れしております。故に主イエスは青年をギブアップ、お手上げに追い込んで、 to be、 すなわちあることを体験させるために、全財産を施せというような、誰にもできないような 無理難題を仕掛けたのではないでしょうか。主なる神はむしろ私たちに時に to do することをやめて to be あることをさせようとするのであります。詩編46編10節をお開きください。旧約聖書詩編46編10節。やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよ、私こそ神であることを知れ。私たちが神の働きを知り、また目の当たりにするためには、私たちは一切 to do することをやめて、まず to be あることにとどまる必要があるのではないでしょうか。今現在、この地球規模の危機であるコロナ禍の中で、私たちは自らの弱さ、不完全さをまざまざと知らしめられております。まさに反強制的に、to do から to be へ、することができずに、あることを余儀なくされていると言っていいかもしれません。しかしなら、私たち人間が自らの弱さ、その不完全さに気づくときにこそ、神様が、その私たちの弱さ、不完全さに力強く働いてくださり、そこから何か新しいことが始まることを覚えたいと思います。しばらく前になりますが、メジャーリーグの完全試合を前に、審判の誤審によって、ある投手の完全試合、いわゆるパーフェクトゲームが消滅してしまったという悲劇がございました。世紀の大誤審と報道されたことを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。その時の悲劇のヒーローは、大リーグのアーマンド・ガララーガ投手であります。アーマンド・ガララーガ投手。ところで、完全試合、パーフェクトゲームとは、ノーヒット・ノーランの上に、四死球や味方のエラーも一切許されないもので、打者3人 ×9 回で、計27人を完全に抑える、いわば奇跡的な投球のことであります。選手にとりましては、年俸の査定や引退後の仕事などにも大きな影響を与えますので、非常に大きな名誉であると同時に、これを惜しいところで逃すことは、とてつもなく大きなダメージを伴うことになるのであります。なお、参考までに、日本のプロ野球では、私の遠い親戚の元ロッテの八木沢総六投手を含めて、わずか15人しかいません。歴史も長い、そして規模が大きいメジャーリーグでも、わずか23人です。いかにこのパーフェクトゲーム、完全試合が大変なことか、ご想像いただけるのではないでしょうか。そんなすごい記録を、なんとアーマンド・ガララガ投手は、あと一人というところで、一塁塁審の誤審によって、不意にしてしまったのであります。まさにその偉業は、ガララガ投手だけに、ガララガと音を立てるかのように、崩れ果ててしまったのではないでしょうか。もし私がガララガ投手だったら、一塁塁審に罵声を浴びせかけていたのではないかと思います。ちなみに、その誤審をした塁審も、後に誤審を認めております。しかしながら、一旦判定された状況は、その当時は決して戻ることはありませんでした。私はこのニュースを見聞きしたときに、大いに驚きました。まさにアンビリバブル、信じられないことでした。ところがその後にもっとアンビリバブル、信じられないことを私は目撃する、いや聞くことになるのであります。なんと、この世紀の大誤審において、せっかくの完全試合を逸してしまったアーマンド・ガララガ投手はインタビューに答えてこう言ったのであります。世の中に完全パーフェクトな人なんかいないさ。世の中に完全パーフェクトな人なんかいないさ。そう言って彼はなんと誤審した審判を許し、かばったのであります。私はそのインタビューを聞いて、確かあれは夏だったと思いますが、鳥肌が立ったことを思い出します。すごい、すごすぎる。ある意味、アーマンド・ガララガ投手は自分の賭けや弱さ、その不完全さを知っていたからこそ、他者の賭けや不完全さを許すことができ、許容することができたのではないでしょうか。そして、ある種の悔しさを彼は神に明け渡すことができたのであります。私は思いますに、完全試合、パーフェクトゲームを審判の誤審によって逸したこの アーマンド・ガララが投手こそある意味完全パーフェクトに近い人物なのではないでしょうか。改めて覚えたいと思います。完全な信仰、全く信仰とは、決して信仰を発揮して何でも完璧にこなすことができることではなく、むしろ自分の不完全さ、弱さをしっかりと認識して、それゆえにこそ唯一の完全なお方に頼る、明け渡すことができることを言うのであります。そしてそこにおいて神様は力強く、そして完全パーフェクトに働いてくださる、そのことを今日もまた覚えようではありませんでしょうか。どうもありがとうございました。一言お祈りをさせていただきます。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。10月の声を聞いたと同時に、朝晩涼しくなり秋の気配を感じるようになりました。しかしそんな季節の移ろいとは裏腹に、新型コロナウイルスの感染拡大は収束に至っておりません。新たな進展を見ることがまだありません。どうか一刻も早くこの問題に収束が来ますように、またこの問題あるいはその他の問題で苦しんでいる方々にあなたの癒しを、助けを差し伸べてください。今日私たちは To Do から To Be へ、全く信仰とは何かというテーマで御言葉をいただきました。私たちは何かパーフェクトであることを求めてしまいがちですが、私たち人間には罪があり、弱さがあり、不完全さがあることを覚える必要があります。そしてそういう不完全さを覚えていくときに、その不完全さに完全な神様が力強く働いてくださることを覚えることができますように、どうか私たち一人一人を謙虚に自分自身を見つめる存在としてください。自分のいいところだけでなく、欠けをも不完全さをもしっかりと認めることができますように、そしてそこにこそ神様が働いてくださる、そのために私たちは自分の弱さを認めつつ、あなたに、神様あなたにこそ身を委ねることが、明け渡すことができますように導いてください。そのような全く信仰に生きることができますように、私たち一人一人をお導きください。今日の御言葉を感謝します。今週1週間もあなたが私たち一人一人に伴ってください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。